今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバート氏建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、5月3日、今日は憲法記念日です。大型連休も長いと、こう最長10日っていうお話を伺ったことがありますが、そういう方にとってももう後半戦に入ってきたというところですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。この後半のお天気はこう良くなってきて、いろんな楽しみ方されている方多いのではないでしょうか。さて、今回は憲法といえばこの方です。立命館大学国際関係学部、教授、そして立命館大学国際平和ミュージアム館長でいらっしゃる君島喜彦さんに、知っておきたい憲法のお話、そんなテーマでお話を伺います。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
君島さんとは20年近いお付き合いかなと。付き合うっていう、別に付き合ってるわけじゃないですが憲法記念日にお話を伺うっていうのは初めてかもしれません。
いや、初めてです。
緊張します。だって憲法学者の君島さんに憲法の話を聞くって。
でも私は自分で憲法学者って自覚は薄いんですけどね。
あ、そうなんですか、うん、そうすると何々学者と、専門はと聞かれたら、
一応専門はと聞かれたら憲法学、平和学と言いますが、
はい、
憲法学者という自己認識はちょっと狭すぎるっていうか、
はい、
なんか社会科学をやっています。
お、憲法もその方に、その中に包括されるっていう、包摂される、
うん、っていうかね、憲法学のあり方が狭すぎるから。
お、
憲法学だ、例えば9条がありますね、
はい、
9条を守るとか実現しようと思ったら憲法学だけじゃ足りないんですよ。
はい、
国際政治学とかそちらの方向に発展していかないと9条は理解できないしっていうことです。だから憲法学者っていう自己認識では、まあ、一応言いますけど狭い。
はい、まさにじゃあ国際関係学部教授という、うん、まあ、その立場が、
うん、
おっしゃったことを、
うん、
まあ、ある意味表していると言えると。
まあ、偶然私は国際関係学部で教えてきましたけど、
そうです、
それは良かったわけで。
本当ですね。その中に憲法も包摂されるという、そんな感じかもしれませんね、うん、前回2、3ヶ月前にお越しいただいた時には、
はい、
2ヶ月前かもしれません、
はい、
その時にはその6面体としてのこの救助を6面体として見るっていう、
はい、
まさにその中にその国際関係というものが、大きく関わってくるというところですよね、
はい、そうです。
そういうお話を伺いました。
でさらに言えば、話が一挙に難しくなって恐縮ですけど、
はい、
憲法って英語で言うとコンスティテューション、
コンスティテューション
ですよね、はい、で問題は国際社会とか人類社会にコンスティテューションあるのかっていう問いになる今は。
ほう、
世界国家はないけど国際社会はあるでしょ、
はい、
どのくらいの社会か、これ自体議論の余地がありますけど、要するに地球社会というか国際社会ありますよね。それはコンスティテューションを持っているんだろうか、あるいは私たちはその地球社会のコンスティテューションを考えることができるんだろうかという問いになる。
はい、いただいた山盛りの資料の中に、うん、
はい、
そういうお話があったと思うんですが、
はい、
そういう世界、国際社会は、
うん、
本当はそれがあるべき、国際法とかいろいろ、龍馬が国際法にのっとってとか、
うん、
こう言ったように、
うん、
今の社会こそ、
うん、
そういうものが必要かもしれませんね。
だから観察はできるし、
はい、
間違いなくこれからもうちょっとそれは姿を現してくると思いますよ。
はい、
それはなんか一番簡単に言うと国連憲章ってあるじゃないですか、なんか一番ラディカルな国際法学者はあれは地球憲法だというわけです。
国連憲章って中身全く知らないですが、
うん、
それぐらいのなかなかいいものなんですか。
いいものです。
あ、そうですか。
国連憲章を否定する人はいないですよね。ロシアだって否定しませんよ。
はい、あ、そうなんですか。
うん、
よく、最近問題になるのは国際連合は、
うん、
その戦勝国が、自分たちのために作ったというだからそういう拒否権があったり、
うん、
こう肝心のことを決められないっていう話が結構耳にしますが、
はい、
国連憲章は考えたこともなかったんですが、
うん、
そのようななかなかいい内容なんですか。
いいっていうか1945年の時点で作ったものですけど、
はい、
でかつ国連憲章ができた時に原爆はまだないんですよ。原爆は国連憲章ができた後にできたんですよ。
そうなんですか。そういう順番ですか。
そうです、順番です。
国連はじゃあその前に
そうです
もう存在したんですか。
日本がまだ戦争してる最中に国連憲章ができてます。
はい、ほう、結構日本がまだ戦争してる最中に、
うん、
チャーチルとかアイゼンハワーは、
うん、
この戦後
アイゼンハワー
どなたでしたっけ。ルーズベルト
でルーズベルトは死んじゃったから4月12日にトルーマンが大統領になった、
はいはい、
うん、
あの方々は、うん、その1940日本が戦争をしているにもかかわらず戦後世界をどうするかって話し合っていた。
もちろん
っていう話を聞いたことがあるんですが、
さらに言えば1939年の9月1日にドイツがポーランドに攻め始める、
はい、
でその翌日からアメリカは戦後世界秩序の研究を始めるんです。
はい、そこら辺がすごいですよね。
だから1940年41年の頃から、
はい、
枢軸国の没落は枢軸国が絶対に破れるから、それはもう絶対に破れるんですよ。それは誰が考えても。だから戦後世界をどうするかっていうことをもう1940年代41年ぐらいから当然考えてるわけ。日本が真珠湾に攻撃する前からアメリカは戦後世界のことを考えてるわけ。
そこら辺が、うん、そういうもんなんですね。
いや、だからそれはそういう覇権国の力量であり、
はい、
なんて力量っても変な話ですけど
ね。今だけを見ずしてやっぱりその、うん、戦っている最中に戦後のことまで構想するという力量というか、
うん、
まあ、そういう余裕というか、
うん、
能力とかいろいろありますが、
だから それは、ね、見習うべきものがあるわけ。我々はそういうふうに発想してますかっていう。
全然してないですね。
もうしなきゃダメでしょっていう。
多分その頃の日本はもう本当に目先のその、うん、ことでいっぱいだったのではないかなと思ったりもしますが、
うん、
まあ、そういう、どこからそういう話になったのかというところ
憲法記念日。
あ、憲法記念日、はい、はい。そしてその憲法記念日、日本の憲法はさまざまなこう問題があるとかないとか議論のこう対象にいいとこ悪いとこあるのかないのか、議論の対象になるものなんですが、ちょっとせっかくなので5月3日、
はい、
世界の憲法ってどういうふうな感じなんですか。うん、褒められるべき、これはお手本にしたらいいなとか、うん、なんかこう語るに足る憲法ってあります。
英語で言うとコンスティテューションですけど、はい、憲法でこの今のようなコンスティテューションが生まれたのは17世紀18世紀です。それ以前には今のようなコンスティテューションはない、
はい、
でだから最初その今のようなコンスティテューション憲法が生まれたのはイギリスで、その後なんかイギリスピューリタン革命とかありますよね、あの頃 でその後アメリカ革命があり、はい、フランス革命がある。だから大体この3つの17世紀から18世紀の3つの革命を経て、はい、今の憲法の形が完成するっていうことですよね。
まあ、国の、あり方とか、
うん、だからそういう国家のあり方、国家の政治のあり方ですよね、
はい、そういうものを決める、憲法というコンスティテューションというものが、
うん、
フランス、イギリス、アメリカ、
うん、イギリス、アメリカ、フランス、
ああ順番はそうですね、うん、イギリス、アメリカ、フランスという、まあ歴史的順番で生まれたと、
う
ん、
そうです、
ね、はい、そして今もそれは
デメント、基本的になんかアメリカ革命、フランス革命で作られた憲法の形がそれはその後完全に世界のモデルになって、日本国憲法もその形です。
はい、まあ、日本国憲法は戦後すぐに、うん、
はい、
まあ、アメリカの占領軍
とか連合国の占領下にある時に作られましたよね、はい、だから、はい、連合国による日本の占領改革の一つですよね、
はい、
なんか例えば農地改革とか財閥解体とかと同じように憲法もあった、
男女平等とか、
もちろんそれもあった、
女性の参政権とか、
それもあった、
それ連合国が作った憲法だからそれが加えられたということなんですか。
なんと言えばいいんだろう、だからその連合国の占領政策の中に日本の憲法改革、はい、憲法改正が入っている、入っていた、で、まあ、男女平等も入っている、
なんかそうやって伺うと、
うん、
その憲法によってそういう今では当たり前のことが、うん、その日本国新しい連合軍によって、まあ、与えられたという言葉は間違ってるかもしれませんが、
はい、
それによって今では当たり前のことが、
うん、
こうその憲法の中に規定されていると、うん、いいやんってい
やだからそうですよ、
言いたくなるんですが、いかがでしょうか。
いや そうですよ、なんか結局例えばなんて言うんでしょうね、明治憲法だと、
はい、
まあ、天皇が主権者なわけですよ、でそれが国民主権に転換するじゃないですか、
はい、
で日本政府の側の松本丈二っていう人がその憲法問題調査委員会っていう篠原内閣の大臣が中心になった委員会があって、
はい、
で松本丈二は日本国民は国民主権など欲していないと、天皇主権を欲していると思うから私は天皇主権を守ったのに日本国民は国民主権になったら喜んでると、私は日本国民が理解できないって言ってるわけ、
はい、松本丈二さん、
松本丈二、
はい、
だから国民主権って言葉が入ってるんですけど日本国憲法には、これは革命的ですよ、
はい、だからこそ革命と
8月革命
と呼ぶ学者の方もおられると、うん、はいはい、それはそれぐらいに大きな転換がその日本国憲法によってできたと、
はいはい、
まあ、それに反対する人ももちろんいるかもしれない、
てか多くの保守政治家は反対ですよ、みんな。
ああ
日本国で面白いのは昭和天皇は支持した、
はい、ご本人が、
本人が、
はい、
いいじゃないか、
いいじゃないか、
これでいこう、
素晴らしい、
でそれは天皇制が擁護されたからですよ。
ああ、
やっぱり。
ああ。
で日本軍は困るから日本軍ない方がいいって話になる。
おお。
それは昭和天皇は昭和天皇で戦争の時に軍が暴走していったでしょ。
ええ、
中国で、
はい、
止められなかったじゃないですか、
はい、
結局、
はい。
そういう経験を持っていると、あ軍なしでいいって思って
る。なるほど。まあ昭和天皇自身の、まあ、経験もその、国民主権でいいという言葉が言わしめた
っていう、まあ、国民主権でいいって思ってたかどうか分かんないけど、はい、まあ、思ってたんでしょうけど、
はい、
九条みたいな軍を持たないみたいなものも昭和天皇からしたら結構だと、
お
っていうか天皇制守るためにはこれくらいなきゃダメだっていうことでしょう、国際政治的に。
おやっぱり天皇陛下が結構だというふうなお言葉を言ってもらえる中身っていうのは必要だったのかもしれませんね。
いやでも そのことをあんまり日本では言わないんですよ。昭和天皇はマッカーサーが用意した憲法草案でいいと支持してたっていうことをみんなあんまり書かない、
はい、ただマッカーサーと昭和天皇はあってお互いに結構いい感じで
そうです
分かれましたですよね。
そうです、
はい、
うん、
だからお互いにとって良いと、マッカーサーはその占領支配にとって、
うん、
多分あのその方が良いと、
はい、
天皇陛下自身もそれが良いと、
そうですね、
ウィンウィンの関係と言えるかどうかわからないけれども、まあ、そういういきさつっていうのもあったと、
はい、
勉強になります。
いやいや、だからそれで言うと、なんで5月3日が憲法記念日なんですかっていう問いになる、
はい、
だからこれは授業で学生にも言うわけです、
はい、で5月3日施行っていうのはどういうものなんですか。つまり
日本国憲法は6ヶ月後に、はい、施行されるっていう規定を持っているから、
公布 11月3日
が公布した日ですよね。
文化の日ですね。
文化の日って何ですか。
え、さあ
文化の日ってあれは言い訳で、別に文化の日っていうのは全く言い訳なんですよ、
はい、
あの日は本質的に何の日ですかっていうことになる。
憲法が公布された日
だから、なんでその日に公布したんですか。
さあ、わかりました
。明治節だからです。11月3日は明治節という祝日で、明治天皇誕生日で重要な祝日だから公布したんです。最初公布したかったのは2月11日なんですよ、紀元節です。でも間に合わなかったので、それにはだから11月3日には間に合った。で、じゃあ11月3日にしようと、まあ、吉田茂あたりが言ったわけ、
は
あ、それは明治節だから。
なるほど。
明治天皇だから文化の日っていうのは言い訳であって、あの日は明治天皇誕生日を永久に祝うための日なんですよ。
そうですか。
そうです。
はい、わかりました。
だからその結果5月3日が施行になった。
ほう。
だから今は11月3日は裏憲法記念日なんです。
ほう。
だからいっぱい集会やるんですよ、
あの11月3日に。
憲法の集会をたくさんやるの。11月3日にもやるのはもう定着している。
ああ、そうなんですか。
5月3日と11月3日。
それ知りませんでした。勉強になりました。
いやいやいや、
ありがとうございます。まあ、そういう中で、うん、まあ、今自民党がこう予備選挙か、何かありましたですね、
はいはい、
予備選挙じゃないわ、大統領じゃないんで、ね、はい、結構、苦労しているようなんですが、
はい、
まあ、自民党のこの、政権の皆様は憲法改正をしたいなという方が結構たくさんおられると思うんですけれども、
うん、
保守政党ですから、
うんうん、
はい、この憲法改正ってどうなんですかね。
それはどういう質問なんですかね。
いや、先日来のお話ですと、
はい、
日本国民はその自ら、憲法って作るべきだっていうお話がございましたが、
はい、
その解釈改憲4回したっていう、
はい、
ご指導がございましたが、
はい、
はい、でそういう解釈の改憲によってもうそれを変えずに、
はい、
やってきましたというところが、やっぱり日本国民は自らそれによって憲法を作ったとも言えるのではないかというご指導だったと思いますが。
いやいや、自ら作ったとは私は言ってないですけど。
あ、本当ですか。
うん、
4回解釈改憲したというのはどういう価値がありますか。
解釈改憲せざるを得なかったっていうことでしょう。
それは、はい、
それはいろいろな理由から。
ええ、
なんか日本国憲法の改正に関して言うと9条だけですよ、問題になるのは、
はい、
他はあまり問題にならないんですよ。
あ、
で9条に関して言うと、うん、
はい、
国際政治、まさに国際政治のもので動くので、9条っていうのは、
はい、
で国際政治が変化していったらそれに応じて日本政府も変化せざるを得ないので、
はい、
日本の政策を、変化させざるを得ないので、
はい、
で憲法改正って3分の2衆議院と参議院の3分の2の多数がないと発議できないですよね。で3分の2ってすごいハードルなので、結局戦後の日本の政治の中では3分の2を獲得することはできなかったので、解釈の変更で改正、本当は条文変えなきゃいけないくらいの改正を4回やった。
それを2分の1にしたいというふうに、うん、安倍さんが
言いましたね、
長く、ね、願望されてた
よ、96条改正するという、
変えやすくするようにという、
でもそれはもうあまりにも無理筋で、
はい、
ダメだから直ちに否定されましたけどね。
あ、そうなんですか、うん、そういう経緯があったんです
ね。ありました、ありました。
やっぱりそんなにコロコロ変え、国際連合に拒否権があるようにやっぱり、うん、そのハードルは高いからこそ意味があるっていう感じなんですかね。
ていうかまあ偶然ですけどね、戦後の日本ではそういう3分の2っていうのが重要だったと、はい、でそれゆえに憲法は改正できなかったと、でできなかったから解釈の変更でいったと、でそれは4回やったし、
はい、
これ、まあ、今もそういう状態ですよね。だから ある意味では憲法改正するかしないかっていうのはもはや論点ではなくて、
はい、
解釈、具体的な日本の自衛隊の在り方の方が問題なわけですよ、
はい、どう問題ですか。
だから今の在り方でいいのかっていうことでしょう、
はい、もうだいぶ前に何年か前に、はい、その自衛隊の役割として提案として、そういうこの災害列島である日本においては、はい、やっぱりそういう災害救助隊って言ったら文句言う人もいるかもしれませんが、
うん、
そういう考え方もありですよね、きっと。災害庁とかそういうものを作るべきだっていうご意見の方も、政治家の中におられるようですが。
そうですね。だから自衛隊の役割の中に、
はい、
救援、災害救援的なものはあるので、自衛隊の、はい、本務ではないけど、ありますから。っていうか別に自衛隊だけじゃないんで、全ての軍隊は災害支援に行くんですよ。
ああ、
世界のどの国の軍隊も災害支援に行くんですよ、はい、だからそれは自衛隊だけの話じゃないんです。軍隊の機能の一つなんですよ。
そうい
うもの
ということですね。
そうなんだから軍隊っていうのは人を殺す役割と人の命を救う役割と両方持っている、
はい、
どんな軍隊でも。自衛隊はそのうち人を殺す方は全く発揮してこなかったから、
はい、大丈夫、はい、
という、うん、
はい、
そういう議論ありますけど。
そうですか、
でも今は東アジアにおける安全保障環境の変化ってやたらに言うでしょう。
言われますよね、
でそういう意味で自衛隊と米軍、
大丈夫かなって、
自衛隊と米軍の関係はかつて冷戦時代とはもう違っているという、
はい、
でこれはもう9条の原点からしたらものすごく変わったところまで来ましたよね。
そうですよね。
だから救助変えるかどうかではなくて、今のその在り方が妥当かどうかという議論の方が重要なんです。で今の国会の様子から見ると、はい、救助改正とか簡単にできないですよ、
はい、
だからいいって話ではなくて、現実 その自衛隊の政策が妥当かどうかを考えなきゃいけない、っていうことだと思いますけど、
ね、防衛装備品の輸出がどうとか、
そう
ことも含めて。
そうですね、はい、
なるほど、そうですか。
だから改憲護憲のところに焦点があるのは論点がずれている。それはもはや論点ではないんですよ、
はい、
救助は多分変わらないですよしばらく。ただ問題は自衛隊がどんどん変わっていくっていう、
はい、
そっち、
はい、こう防衛費が増えると結構大丈夫かとか、はい、国際社会からもこう注視されると思うんですが、
はい、
京都府は舞鶴に自衛隊の基地が
はい、
あると思うんですが、
海上自衛隊の
海上、はい、
はい、
予算、給料とか、
はい、
それからこう人材募集しても全然集まらないとか、
うん、
もう、住居とか、
うん、
食事とか、あれあまりよろしくない、満たされていないっていうか十分じゃないっていう状況と何度も耳にしますが、
はい、それは
それでいいんですかね。
人が足りないっていうことですか。満たされていない、
結構予算が足りなくて、そのいろんな弊社なのか何なのか、
うん、
とにかくもう修理も十分にされなくてボロボロみたいな感じで、
うんうん
うん、そういう話題が聞くこともありますが、
はい、
だからそういうことはちゃんとしようよっていうふうに、
うん、
やっぱりその職業であり、
うん、
人なんですからちゃんとしてくださいと、
うん、
予算、そこに予算を投じてくださいなというふうに思いますけど、
うん、
はい、さあこの後は休憩なしで参ります。はい、
はい、
憲法は自ら作るものを作ろう、はい、憲法を作ろうというそういう授業をご自身の授業でもされたと思うんですが、
はい、
はい、君島さん自身は現在の日本国憲法で、なんかここ変えたいなとか、
うん、
こう したいことってあります？
うん、難しい問いですね。
それは難しい問い、
難しい問いです、それは、はい、だからその日本の政治権力の状況とか、あの過去の経緯とかいろいろ知っているとすると、
はい、
別に安易に何か言えることではなくて、はあ、それは、
はい、
で、まあ、もちろんその理想的な憲法を考えることはできますよ、それは、
はい、一から考えたい、
どうでしょうね、今の私の状況からすると、まあ、教育ではそれはできる、
はい、
つまり学生が憲法を考える、憲法を起草するみたいな教育はできる、つまりどういう社会をデザインするか、国家をデザインするかという問題なので、憲法を書くっていうのはで それはそれであり得ると思うんですね、教育のあり方として。ただ私の今の自分の専門からいくと、それは一つの教育であってと思いますけど、
こう、安倍さんが変更したいと思っていたようなその9条2項ですか、そういうことに関、9条に関してはどんなふうに位置づけていらっしゃいますか。世界 の、 あの、憲法の成り立ち、
うん、
少し伺いましたが、
はい、
9条っていうのは世界の中でどういう位置づけにあるんでしょう。ノーベル平和賞にノミネートっていうか、
そういう運動やってた人いますよね、
はい、
9条で、私も1回ノーベル平和賞、私ノーベル平和賞の候補者はノミネートしてますけど、
はい、
一度憲法9条を保持してきた日本国民っていうのをノミネートしたことがあるんですよ、だいぶ前に。それは、
はい、
だからそれはまあ一つですけど、なんと言いますか、もう話が複雑
で
解釈会見をずっとやってきたので、はい、9条に関して言うと、
はい、
だから むしろどういう思想なのか、どういう考え方なのかっていうところが重要 でそれを長期的に、短期的じゃなくて長期的にどういう目標として設定し、そこを目指していくかっていうことなので、私からするとだから 救助どうするっていうよりも、どういうふうなことをしたら、結局救助論っていうのは世界秩序論なんですよ。どういうふうに国際関係とか国際秩序を変えていくかで、私たち市民が何ができるか、救助どうかじゃないんです、どういうふうに国際社会を変えていけるかが救助論なんです、私にとって。
よくわかりました、
うん、
はい、そうすると、うん、その一番いいのは世界でそういう何かを決めることができた ら、うん、
軍事力に依存しない国際社会を作っていく、
はい、
ために何ができるか、それが救助論な、
そういう共通の、まあ、ルールでもよろしいんですか、それは、
まあ、ルールでもいいし、まあ、
検証みたいな言葉でもいいしという感じですかね。いや、
うん、私の場合はそれ NGO、 いろんな NGO なんですよ、
はい、行動そのもの、
行動する、なんか中村哲さんみたいな行動、
本当ですね、
あれです、
中村哲さんを推薦されたこともございますね。
あります、
はい、わかりました、
はい、
なんだかわかったような気がしました
ありがとうございます、
は
い、
今日は憲法記念日でした。君島明彦さんにお話伺いました。
ありがとうございます。